2005年秋のセミナー CD25 題目他の人のための祈り話アルコレットマーティン。
Tonight, before we get into the main part of our program,
今晩ですね、私たちの、やろうとしていることに入る前に、
we've asked, one of your members here, one of the people that have been attending, to come and repeat the testimony she gave the other day.
安息日に証ししていただいた方、ある方にもう一度その証しをしていただきたいと思うんですけれども、
We had been videotaping, even though you folks that were gave testimonies, we were in the back doing some videotaping.
証しの時間が安息日あった時にずっとビデオを撮っていたんですけれども。
And Mitsuru was translating for us on our videotape, so we could understand what you were saying.
そして Mitsuru さんがずっと通訳をしてくださっていたので、皆さんが何を言ってるかということが私たちも理解することができました。で、それをずっとビデオに撮っていたんです。
And right in the beginning of her testimony, the videotape ran out.
しかし、今から明かして、大島智子さんですけど、智子さんが始めようとした時にちょうどビデオテープが切れてしまったんです。
So she has been willing, she's nervous, but she is willing to come and give us her testimony again.
ですから今日ですね、もう一度その証しをしていただくようにお願いしました。
Tomoko.
So, you're among friends here, so.
So Tomoko, if you would mind come up and share again your testimony that you gave the other day. It was so encouraging to us.
じゃあ、Tomokoさんにもう一度証しをしていただきたいと思います。その証しによって大変励まされましたので、よろしくお願いします。
こんばんは。安息日に証しをしたんですけども、本当に短い証しだったんですけれど、私は先生方がおいでになる前に、このピンクの本を先に読ませていただいたんですね。それで、一応半分までは読んだんですけど、その後、また時間があって、空間があったんですけれども、それでも、読み続けまして、一番この後半の方に祈りの方法というのがあったんです。で、私も今まで自分の信仰生活の中において、こんなに20年、30年という信仰生活を持っていながら、どうして初めの頃の罪がいつまでも私の中に留まっているのかということに、いつも在籍感を持ち、そしてキリストにお願いしてもお願いしてもなぜこの悪癖が取れないんでしょうか。どうしてこういう私の罪が抜けないのだろうかということを本当に気づいていながらもそれをどうしていいかわからなかったんですね。ですからこの本を読みまして、これは私以外のものが働いているということを知りまして、私はこのピンクのブックの中にあるように祈りをするように努めました。まず神様を賛美すること、そして神様が私に今までしたことを感謝して、そして私に持っているこの問題点がありますよね。その問題点において、これをもしこれが悪霊の働きなら私から出て行きなさい、私はナザレのイエスのものであるって私が自分で言い切れました。その言い切ったところにスラスラと言える言葉が、やはり私はキリストのものである、私はあなたに左右されないっていうもう確信が少し出てきたんですね。本当にこれは今までの祈りの中で、私がやってきた祈りの中でのない経験でした。そして最初はそれをして、それから何度もそういうまた同じこと、在籍感があるんですよね、そういうのに出くわすと、それを祈ることを何度も試みました。そしてこのピンクのブックには 必ず賛美して、そして自分の問題点をこうして必ずイエス・キリストによってという言葉があるんですね。皆によって出ていきなさいと。だけどこれを命令するという言葉がちょっと出ていきなさいって言うのかな、出ていけと言った方がいいのかなとか迷いはあったんですけれども、一応私からされということをきちんと言うべきことだということを分かりまして、話してその後に主を褒めたたえなさいとあるんですね。で、私は褒めたたえるって賛美するということと讃えるということ一緒だと思ってたんですけど、なんかそうではないようで、それで本を読んでて、ただ単純にあなたを褒めたたえますとこの最後に言うようになったんです。そしてやはり私のいつも好きな聖句としては、やはり詩編の51編なんですけれども、ここにおいて私の罪が本当に雪のように白くなるという、本当に消えていくっていう、この自分の流れの祈りなんですけれども、それからこの詩編の中にあるやはり主を褒めたたえよという詩編103編104編にあるように、私たちは本当に主を褒める、ただ褒めるというのはただ褒めよ、褒めたたえよというその言葉だけでいいんだということに気づかされて、喜びに今はなっています。そして本当に自分、私だけで、私もやはり祈りながらも、やはりこの罪はまだまだ本当に根深いんですね。だからイエス様に日ごとにこの罪を持っていって告白して、イエス様によって清めていただくという経験を新たにすることができ、感謝しています。だからこんな言い方変ですけど、お試しくださいとしか言えないんですけども、本当にこの私たちはやるしかないんですね。そしてコレットさんが言ってましたように、すごいやること、何回もやることによって筋力が増すって言いましたよね、筋肉の力。そうだなと思いました。1回目よりも2回目、2回目よりも3回目というふうに言葉がスラスラと出てくるようになり、それが終わった後、祈りが何回か過ぎた後には、自分にとてもこの平安っていうんですか、今まで祈った後も許されてるのかなとか、またはまあやはりそれが悪霊のささやきだったんですね。今自分は許してくださいって祈ったのにもかかわらず、また夕方にも同じことを祈りたくなるんですよね。朝祈ったのに、あ、これは本当は祈ったんだから、私は神様に委ねたのに、なぜまたこれが思い出されるんだろうかということがありますので、そういう時には、あ、これが悪霊の働きなんだということに気づかされて、これを今一日一日なんですけど実行しています。
Thank you so much.
ありがとうございました。
She's not going to be able to be here tomorrow during the testimony time, so we just wanted to take this back to America.
明日の証しの時間にはともこさんここに来ることはできないそうですので、この証しをぜひアメリカに持って帰りたいと思って今日お願いいたしました。
Because people in America need to see that the ministry that they help keep going is having some impact and effect elsewhere.
アメリカにいる人々もですね、これらのこと、彼らがやっているこれらのことが、また別の場所でその衝撃として与えられて、またそこでもこのように頑張っている人たちがいるっていうのを知る必要があるんですね。
And your testimonies encourage them, and they encourage us.
そして皆さんのこの証がアメリカの人々を励ますことになります。そしてそれがまた私たちを励ますことにもなるんです。
So we thank you very much.
本当にありがとうございます。感謝しています。
Well, are you going to be our only errand today?
ちょっと水さんはどこに行っちゃったんですかね。あなたは一人でアロンになるのって言われ
てます。 We have a daddy with a new baby here.
そうですね、新しい赤ちゃん
We'll do our best to overwork you.
Did you hear him? He said he'll do our best to overwork you.
Oh, no, no.
Well,
Yuko-san went to get the baby so he could come back. All right.
Well, tonight we want to share a bit with you folks. There's always some folk that ask, how do you pray for other people? I don't know about in Japan, but in America, in the Christian bookstores, there's all kinds of books on how to pray for people.
アメリカのクリスチャンのブックセンターでは、ありとあらゆる祈りの本が売られているんです。
Aha, here comes Daddy.
お父さんがやってきました。
I don't know what happened here. I don't know if we can speak if we're not in position. Anyway, in America we have all kinds of books and methodologies on how to pray for people.
アメリカには他の人のためにどのようにして祈ったらいいかっていうですね、まあ、方法が書かれた本がたくさんあります。
They got all these special little methods and little things you're supposed to go through and rituals and all of that.
まあ、いろんな祈り方、いろんな方法も紹介されているわけです。
I'm here to tell you tonight the only method is Jesus Christ.
しかし私がここで申し上げたいのは私たちの祈りのですね、唯一の方法はイエス・キリストであります。
And he honors a humble prayer of a person in behalf of someone else.
そして誰か他の人のために祈っているですね、へりくだった祈りを神様は聞いてくださるんです。
With some of the weapons and tools we've shown you folk, you have an arsenal full to let the enemy have it. You have an arsenal full of weapons to let the enemy have it.
そして私たちがですね、学んだ武器を使うときに、この悪の勢力に祈りを持って大打撃を加えることができるようになるんです。
Okay. What I want to share with you is people will say, well, I can't pray with somebody. There might still be some sin in my life.
ある人はですね、私は他の人のためになんて祈れない。だって私のうちにはまだ罪がこんなにあるんだからということがあります。
But if you look at the Bible record, you'll see that the disciples still had sin in their life.
でも聖書の中を見るとですね、弟子たちも彼らはまだ罪がありましたけれども。
And they came back and said, look, even the demons leave in your name.
しかし彼らはですね、イエス様からこの派遣されて戻ってきた時に、主よ、悪霊までもあなたの皆によって出ていくことがありますというふうに彼らは言いました。
Yes, you want to have your life as right as you can with the Lord.
もちろん皆さんの人生生活においてこの神様との正しい関係を築くというのは大変とても大切なことです。
But it's not dependent on your life whether the Lord is going to work for somebody else.
しかし皆さんのその生活とか人生がその神様がその皆さんがその祈っている相手に神様がなさろうと知ること。されていることをに関係するわけではないんです。つまりはその皆さんのやってることとかっていうことが彼らに対して主がなさろうとすることに関係するわけではないっていうことなんです。
In the Bible, even Judas cast out devils and healed the sick.
イスカリオテのユダ、十二弟子の一人でしたね。彼もまたイエスの名によって悪霊を追い出し、病人を癒すという働きに携わっていたんです。
There's two things. Number one, Jesus honors his name.
二つのことを覚えてください。まず第一に、イエス様はご自身の名を重んじられるということ。
And number two, he honors the faith of the person being prayed for.
そして、第二に他の人のために祈っている人の信仰をですね、重んじられる、読みされるということです。
There's a situation that's recorded in the writings of Ellen White.
こういったことがホワイト人の本に書かれています。
Where she says a corrupt preacher went out to pray for a lady that was sick.
ある非常に道徳的に堕落した牧師がですね、病にを患っている女性のために、祈るために出て行ったとあります。
He prayed for her and she was healed.
その病気の女性のところに行って、堕落した牧師がですね、彼女のために祈ったんですけれども、彼女は癒されました。
She says the lady was healed on her faith and because God honors his name.
ホワイト人はこのように言っているんです。この女性が癒されたのは彼女の信仰のゆえであり、また神様がご自身の名を重んじられるからであると。
And yes, our lives need to be right with the Lord.
私たちの生活がですね、神との正しい関係にあるということは大切であります。
But I don't care how right you are with the Lord, the devil comes along and whispers, you know what? You are no good.
しかし、皆さんがですね、どんなにその神との正しい関係を保っていたとしてもいなくても、必ず悪魔はやってきて、お前はそんなことをやるに値しないものだという思いを吹き込もうとすることでしょう。
And he puts the magnifying glass on every little thing we do to make it like this big.
そして、悪魔はですね、彼お得意の虫眼鏡、この拡大鏡ですね、を持ってきて、些細なことでもこんなに大げさにですね、見せかける、思わせることができるんです。
So if the Lord calls you into praying for someone, go forward in the name of Jesus and I'll tell you he honors it.
神様が別の人のために祈るように導かれたならば、勇気を持ってその人のためにイエスの名によって祈ってください。
There are two accounts in scripture that are good examples. When the woman touched the hem of Jesus' garment, Jesus said to her, By your faith, you have been healed.
あなたの信仰によってあなたは癒されたのだ。
Then there was a time when the man was let down through the roof by four friends.
あとは、屋根から吊り落とされた男の人、友達が手伝ってくれて、吊り落とされた男の人がいましたけども。
Apparently that man's faith must have been very weak.
彼の信仰は、少しだったようです。
Because Jesus, after he healed the man,
なぜならイエス様がこの彼を癒された後に
He said, by their faith, he has been healed.
イエス様に彼らの信仰があなたを救ったのだと言いました。
You see, it's being faithful to do what God said so he can honor his name. It's by being faithful.
の信仰を持つ
It's more than just faith. It's being faithful and loyal. That he honors his name.
Now what we want to share with you tonight
今晩皆さんにお話したいことはですね、
It's simply how the Lord has led us to pray for people.
この神様が私たちを他の人のためにどのように祈ったらいいかというですね、神様が私たちを導いてくださった方法を紹介することです。
It doesn't mean that you have to do it the way we do it.
ですから私たちが紹介する方法をですね、皆様も必ずやらなければいけないということではありません。
God may lead you another way.
神様は皆さんを他の方法へと導かれるかもしれません。
But I would caution you to be careful with books and all these instructions that give you these methodologies and these special rituals that you got to go through to do something. Jesus is the one that's doing, the Holy Spirit's one doing the work, not you.
しかし皆さん注意していただきたいのは、いろんな本でですね、いろんな方法論が書かれています。あるいはなんか儀式的なですね、呪文を唱えるようなやり方もありますけれども、イエス様が祈りの聞かれる唯一の道であるということを決して忘れないでください。
People have a tendency to make the gospel complicated.
人々はこの福音をですね、複雑なものにしようとする傾向があります。
I believe what Jesus did was very simplistic and to the point.
私はイエス様の行われた、イエス様の方法は極めて単純なものだと信じています。
And that's what we want to do is follow the example of Jesus.
そして私たちはこのイエス様の模範に従いたいと、望んでいるのです。
There was one incident in the Bible that people often point to.
聖書の中にあることが書かれていますけど、よく皆さん、
And that was the time that the man brought his son to Jesus' disciples to be, have a demon cast out, and the disciples couldn't cast the demon out that time. And often people will say, well, see, we can't cast out demons because even the disciples couldn't that time.
この部分を読んでですね、多くの人々は弟子たちでさえこのように悪霊を追い出すことができなかった、できなかったんだから、私たちになんて絶対そんなことはできないというんです。
But we need to study a little bit what was happening at that moment.
しかし私たちはその、あの時に何があったかということをもう少し深く学ぶ必要があります。
Jesus had been up on the Mount of Transfiguration with three of the disciples, seeing the visions.
イエス様は3人の弟子たちと共に山に行かれていて、そこで変貌の山、場面分かりますか？イエス様が彼らを連れて行った時に起こったことがありました。
The rest of the disciples were left down at the foot of the mountain.
そして3人以外の弟子たちはこの山のふもとに置かれ、残されていたんです。
Now, what were they doing when they were down at the foot of the mountain? Do you remember?
その時にこの残された弟子たちが何をしていたかご存知ですか?
They were arguing about who was going to be in first place.
彼らはですね、一体誰が一番偉いかということをこの議論し合っていたんです。
So jealousy was going on.
その時この妬みがはびこっていました。
And in the middle of that jealousy, here comes a man with a child that has a demon.
そのみんながそういう妬みを持って嫉妬を持って議論をしているときに悪霊に疲れた男の子を連れてお父さんがやってきました。
And he says, Please, can you cast the demon out of my son?
そこでお父さんがこの子から悪霊を追い出してください、お願いしますと言いました。
And they couldn't.
しかし彼らはできなかったんです。
So here came Jesus.
そこでイエス様がやってこられて、
So the man said, Can you cast the demon out of my son? Your disciples couldn't. And Jesus said, Do you believe? He said, Well, I believe, but I need a little more encouragement, a little more faith. So Jesus cast the demon out of the boy, right?
そしてイエス様はこの悪霊を男の子から追い出されましたよね。
And later on the disciples said, How come we couldn't cast the demons out this time?
その後に弟子たちがイエス様に、どうして私たちにはこの悪霊を追い出すことができなかったんでしょうか、イエス様に聞きました。
And Jesus said, Well, these kind come out by prayer and fasting. Some verses say fasting, most of them just say prayer.
この類は祈りと断食に言わなければ追い出すことができないとイエス様は言いました。ある訳では祈りとしか書いてないところもあるんですけども、祈りと断食によってでしかというふうに言われています。
He said, He also said, Oh ye of little faith.
あなた方信仰の薄い者たちよと言われました。
What had happened is he was saying,
イエス様が言わんとしておられたことは、
You were busyfighting and arguing, the devil was right there with you.
あなたたちがこの忙しく議論しているその間、悪魔がその場所にいて、
And when it was time to fight the battle, you weren't ready.
この戦わなければいけない時に、あなたたちは準備ができていなかったんです。
He said, these times come out by prayer and fasting, which means you got to be ready so that when the time to battle is, you can battle.
この類のものは、いよいよ断食に言わなければとイエス様が言われていることは、あなたたちは準備していなければいけない、戦いがやってきた時にすぐ戦えるような準備が必要なんだ、そういう意味だったんです。
When Jesus cast the demon out, he didn't start praying and fasting at the moment it was time to cast the demon out.
イエス様がその子供から悪霊を追い出す時に、追い出す前に、いよいよ断食を始められたわけではなかったんですよね。
He'd gotten that taken care of the night before.
それはイエス様はもうその前の晩にすでにその準備をされていたんです。
So when it was time to fight, he already was ready.
そしてこの戦う時になったらもうすでにイエス様はちゃんと準備ができている状態でした。
So that's what we're asking you. Try to have your life ready so that when the enemy comes, you will be in a position to go ahead and intercede.
ですから皆さんにお話しておきたいのはぜひ準備いつでも準備をしておいてその悪魔と戦う時になったらすぐに戦えるようにそういう準備体制を取っていてください日頃の日常生活において
Now if someone comes to you and they want prayer you're going to have to find out what they want to be prayed about for
誰かがやってきてですね皆さんにお祈りしてほしいのですがとお願いされたら何についてまず祈ったらいいかということをですねその人から引き出さなければいけません
そのお話を
始める前にですね短いお祈りをしてその会見をですね聖霊が導かれるように求めましょう
And I always say if there's evil spirits that are in the room just to look on and watch to get out in Jesus' name because they'd like to do that.
その時に私はいつでもですね、もし悪霊がその様子を伺っていて邪魔をしようとしているといけないので、悪霊を出て行きなさいと、イエスの名によって出て行きなさいという叱責の祈りもします。
Now we've jotted down a few questions that you can have if you're interviewing a person.
そしてその面談をするにあたってですね、いくつかの質問を投げかけます。
Just to give you some ideas.
その質問をお聞きになってですね、皆さんのヒントになればと思うわけです。
You might ask him, what would you like us to pray for?
まず、何について祈っていただきたいですかと尋ねたらいいと思います。
That might sound a little elementary, but I want to tell you sometimes it's, you have asked a question that, will be a half an hour answer.
この質問ですね極めて基本的で幼稚でですね、つまらない質問と思われるかもしれませんけれどもそういう質問をした後でですね30分ぐらいの答えが返ってくることだってあるんです
Then you might ask them when did this problem start? When did they start having this trouble?
そしてまた皆さんはこの問題いつ始まったんですかという質問を
You might see what was going on in your life at the time you began to be troubled with whatever the problem is.
またその後にですね、この問題が始まったちょうどその頃に、あなたの人生において生活においてどんなことが起こっていましたかという質問をする必要があるかと思います。
Sometimes you might ask what was going on in your life spiritually at that time.
そしてその問題が起こり始めた頃にあなたの、霊的生活はどういった状態でしたかと聞くのもよろしいと思います。
Many times what you will find out is at that time when they began to get more serious about God is when the problem got worse.
多くの場合ですね、この問題が、悪化する時というのはその人がですね、真剣に神様のもとに立ち返ろうとした時で、ある。ということが多いんです。
Then you need to ask them if they are harboring any kind of bitterness or unforgiveness against anyone.
また、このような質問もする必要があるかもしれません。 どなたかに対して苦々しい思いや許せない気持ちを抱いていらっしゃいませんか?
This is a question we always ask because in the Bible it talks very serious. We've shared some things about bitterness.
私たちはこの苦々しい思い、恨み、つらみについてお話、ゆうべお話しましたけれども、聖書によるとこれはですね、非常に、重要な点であるがゆえに私たちは必ずこの質問をすることにしています。
The Bible says don't let bitterness grow up in your heart because it will defile many.
この苦い根が出て多くの人を汚すことのないようにというヘブル書13章でしたっけ、聖書にはこのことに関してですね、注意するようにと勧告が与えられています。
And sometimes it has never crossed a person's mind that they might have bitterness or unforgiveness until you ask them the question.
そして実際に質問されるまでは自分に許せない思いがあったとか、恨みつらみがあったとか、そういうことにですね、気づいていない人もいるんです。
They might say, well, I'm only here because I have a physical problem that I want to be healed.
ある人は、私はただこの健康上の問題、肉体の問題を癒してほしいと思ってきて、ここに来ているだけなんですというかもしれません。
And it's going to be important that they realize that the physical problem and the psychological mind all work together.
この肉体の問題というのと、この心の状態というのは、いつもこの一緒に働くということを気づく必要があるんです。
And then quite oftentimes, the bitterness that they may be harboring may be the result of why they have a physical condition.
そして多くの場合ですね、この心に抱いている、苦々しい思い、恨みなどが、肉体の問題を引き起こした原因になっている場合があるんです。
I just want to stress a point before we go on here.
ある点をちょっと一つ強調させていただきますか。
Now this is not a time for a confessional.
That's right.
この話の面談の時間というのはですね、告白、懺悔の時間ではないということを覚えてください。
We don't want to know those intimate, details of your life.
皆さんのですね、この人生の暗い部分のこの詳細に関して私たちは素人、探りを入れることはしません。
We're just interested in the problem that you want to be prayed for about and the details that surround it, maybe why you have anger or whatever.
私たちが知りたいのはこの問題にまつわるですね、その問題の根底とかそういった類のものであります。
If they, have a situation, they can just generalize it. If they've got a sexual sin, they don't have to go in and explain all of what their problem is.
That's right.
抱えている問題について、例えばそれが性的に夏に関することだったら、もうすべて詳細にわたってそれを全部話す必要はないんです。
You see, God understands what that is. Their reason for being there is their willingness to acknowledge that they do have a problem and their willingness to give it to God.
神様はその問題すべてをご存知ですので、必要なことというのは確かにその問題を抱えて罪を犯したということを本人が認めて、そして神様にそれをお委ねするということなんです。
And that they will be willing to turn away from it because now they've confessed it, they're going to turn away from it in repentance, they don't want to do it any longer.
そしてその罪を認めて告白しましたから、今度はその罪から離れる、背を向けて、それ以上その罪に関わらないということを望むことが大切なんです。
Along the way, when they're sharing with you about what the problem is, you may pick up some other things like fear or bitterness or jealousy or rejection, resentment or things like that. Just in some of the things they're sharing, you can write those down on the list that you want to pray about for them.
その問題について話を聞いているときにですね、それに伴って、さまざまな、怒り、恐れ、妬み、そういったまた問題がですね、そこに潜んでいるということに気づかれるかもしれません。そういう時はまた、話を聞きながら書き留めるのもいいかと思います。
Now when someone comes to us and says we'd like to have prayer、
私たちにですね、誰かがやってきて、この祈ってほしいと頼まれたときは、
Especially someone that calls us on the phone and hasn't been through a seminar like this. Someone that calls us on the phone.
私たちのこういったですね、セミナーに参加して、基礎知識を持っている人たちが電話をかけてきたときは、
You see, before we pray for them, we want them to have some education, just like you've had the last five or six days.
セミナーに出たことのない人がですね電話をかけてきたときはこの基礎知識を持ってほしいのでその説明をすることがあります。もしどのようにして自分で祈ったらいいか武器を使ったらいいかとかですねそういった方法を知らない人に対して祈ってあげても別れた後にまたその人がどうしていいかわからないならば、私たちあまりその人に対して、いいことをしてあげてないということになります。
We saw when we first started this ministry that this was a problem、of just praying for someone and sending them on their way without them having some education.
ですからその人に教育基礎知識をですね与えないでそのままただ祈ってあげてそのただ行かせるということのはですねあまり良い結果を生まないということに私たちは気づき始めたんです。
We talked to someone else that was in this kind of a ministry.
私たちと似たようなこの伝道の働きをしている人たちと話したことがあるんですけれども
He would go somewhere for a weekend and preach on spiritual warfare.
どこか教会かどこかに行ってですねまあその週末に霊の戦いについての講義を持ったとします。
Then people would line up in front of a room where he was praying for people and he'd pray for them almost all evening, all night at sometimes.
そしてその集会の後人々が列を作って祈ってほしい祈ってほしいという人たちが来るわけですけれども、夜遅くまであるいは一晩中ですねその祈りをしてあげることがあるということです。
And the next day he would catch a plane and fly 3,000 miles away from where heHad prayed for these folks.
そして翌朝その場所を去ってですね飛行機に乗ってまた遠いところに帰っていくわけです。
We asked him what his attrition rate was, or his fallout, or his
the people that fell back.
People that went backwards. What was the rate?
その男の人にせっかく祈ってあげてもまた元の状態に戻ってしまう、いわゆる失敗ですね。失敗例の確率はどのくらいですかと尋ねました。
So the Lord revealed to us at the very beginning of this ministry that oh 80%, I'm sorry.
そしたら 80% という答えが返ってきたんです。
So the Lord revealed to us at the beginning of the ministry that we needed to this needed to be a teaching ministry and we needed to give people materials so they know what to do after you pray for them.
ですから私たちはこの伝道の働きを進めるにあたって人々にですね教育もしていかなければならない。これは教育のミニストリーだ、で教育伝道だということを自覚して、人々にですね祈りをしてあげる人々にきちんと資料もお渡しして彼らが必要な知識を持つことができるようにという、ことが重要だと分かってきました。
So before we will have prayer with people if possible, we try to get the pink book in their hand andCouple of cassette tapes to talk about the battle for the mind and the weapons.
ですからその祈ってほしいといった人は祈る前にですね、このピンクブックを送ったり、またいくつかテープ、この心の戦いについてのテープをお渡ししたりして、彼らにまず学んでいただくようにしています。
And the green book too.
あと緑のグリーンブックもそうですね。
So that they have read through this, so when they come and we're going to pray together.They will understand what it is that is they're going to need to do afterwards.
そこで先にこの祈る前にこれらのものを読んでいただいてますので、祈る時には彼らがその祈った後にどのように武器を使って戦っていけばよいかということがあらかじめ分かっている状態にあるんです。
And you don't have to have a ministry to pray for somebody.You don't have to be in a ministry or have a ministry to pray for somebody. Does it make sense? Mm-hmm. In other words, you don't have to be like Pastor Kinjo or Alan Collette.
You don't have to have an institution.
ですから、 このように私たちが絶対いなければいけないとかそういうわけではなくて、誰かその伝道者の人が必ずその場にいなければいけないというわけではないんです。
There'll be times when you will pray with people right on the telephone when they call you.
電話がかかってきた時にですね、そのもう電話口でその人のために祈ってあげるということも多いです。
Especially if they understand a little bit about what's going on with spiritual warfare.
特にその相手がですね、霊の戦いについて理解があるときはですね、そういうことをします。
You see, every single one of you are a witness or a minister for Jesus.
の皆さんのうちもお一人お一人がですね、イエス様のための証人、イエス様のための伝道者なんです。
You have family, you have friends, you have children, and you can pray for them, just like we're sharing here.You don't have to call somebody special to do this.
お家族のために、友人のために、お子さんのためにですね、皆さんはお祈りすることができる。そのお祈りするためにのこういう専門家というか伝道者を呼んでその場に来てもらわなくても、皆さん自身がその彼らのために祈ることができるんです。
Remember, it says, if you believe in my name, you can do this.
御言葉の中に信じる。信ずる者にはこれらの印が伴う。もし信ずるならば、私の名によってあなたはこれらのことができるというふうに書かれています。
Now, back in the days of the early pioneers of the church,
教会の先駆者たちの時代にはですね、
this kind of ministry was just an integral part of the church. It was just like preaching or anything else. It was done.
このような伝道の働き、霊の戦いについてのですね、伝道の働きというのはもう当たり前のものでありました。
When they had a problem, they came in and took care of it. Whether it was a health problem or if it was a problem with demonic spirits, they took care of it.
健康の問題、悪霊の問題、そういった人、問題を抱えた人たちが教会にやってきたら、霊の戦いの観点からですね、そういった問題に対処していったんです。
See, if it was still that way with the church, you wouldn't have to have Alan Collect going all over the country and the world to give seminars.
今でもその時のですね、形を今日の教会も引き継いでいたならば、私たちが特別な伝道の働きをしている必要はなかったことでしょう。
But the devil came along and made a specialty ministry out of it. He made people think it was a specialty type ministry.
ところが悪魔はですね、教会の人たちにこの悪霊を扱う働きをするのは何か特別な人でないとできないと思わせてしまったんです。
And he made people think you had to have a special gift.
そしてそれをするには何か特別な賜物を授かった人でなければできないと思い込ませてしまったんです。
Or he made them fearful.
そしてそれをすることをですね、することに対して恐怖心を抱くようにさせてしまったんです。
So consequently, people said, "Well, you got to be someone special to do this."
そして人々は教会の人たちはですね、何か必要に迫られた事態が起こっても、特別な賜物を持っている人がいないかということになるわけです。
And that's not true.
しかしそれはあるべき姿ではありません。
The only prerequisite or the only criteria it talks about in the Bible it says, "If you believe." That's all.If you believe, if you're faithful,
もしこの働きをする唯一の資格はですね、もし信じるならばであります。
I want to share a spirit of prophecy quote, volume 6 of the testimonies.
今からですね、教会の証6巻、証の文から ある引用文を読みしたいと思います。
Page 292.
教会の証6巻の292ページです。
I want to share this because I think you will be, I think you'll be amazed to see what God laid out for the health work.
神様がこの健康改革の働きに
What he described as the health work.
の健康改革の働きが一体どういうものかということを神様がおっしゃっている部分があるんですけども、それ今からお見せします。多分皆さん驚かれるかと思います。
The Lord's work is one.
主の働きは一つである。
And his people are to be one.
そして主の民も一つとなるべきである。
He has not directed that any one feature of the message should be carried on independently or become all-absorbing.
主は、誰のいかなメッセージのいかなる部分も、それだけで行われたり、あるいはそれだけに夢中になるようにとは指示されなかった。
In all his, the Lord's labors,
主のすべての働き人は、
He united the medical missionary work with the ministry of preaching or the word.
ごめんなさい。主のすべての働きを彼は、維持伝道の働きとして一つに統合された。
He sent out the 12 apostles.
彼は12弟子を送り出され、
And afterwards, the 70,
それから後に70人の弟子たちを送られた。
To preach the gospel to the people,
それは人々に、福音を述べ伝えるため、
And he gave them the power also to heal the sick and to cast out devils in his name.
そして彼は弟子たちにまた、病人を癒し、悪霊を彼の名によって追い出す力をお与えになった。
Thus should the Lord's messengers enter his work today.
今日、主の働きに携わる使命者たちもこのようにすべきである。
Today the message comes to us.
今日、私たちにこのようなメッセージがやってきている。
As my father has sent me, even so I send you.
父が私を送られたように、私もあなた方を送り出す。
And when he said thus, he breathed on them and
主がそのように言われた時に、彼らのうちに息を吹き込まれ
and said unto them,
こう言われました。こう言われた。
Receive ye the Holy Ghost.
聖霊を受けよと。
And that came from John 20 verse 22.
聖霊を受けよという言葉ですね。ヨハネ20章の21節、22節から取られています。
What that just described was the gospel commission.
ここに書かれていることというのは、福音の証明は、
which includes preaching the word,
福音の証明の中には、この福音を述べ伝えること、
healing the sick,
病人を癒すこと、
and casting out devils.
悪霊を追い出すこと、この3つが含まれているんです。
Your medical missionary work includes casting out devils.
そして一神道の働きの中にはこの悪霊を追い出すということも含まれているんです。
And your work for the Lord is not complete if you do not incorporate all three parts of the commission.
主のための働きはこれら3つを全て含まない限り、それが完全とは言えません。
Yeah, I did. I could end it really well.And so, what we're sharing here now is that every single person in this room,
今ここで皆さんにお話しているのは、このお部屋の中にいるお一人お一人が、
if you are a believer,
もし信ずるもので、信者さんであるなら、信ずるものであるなら、
you can share the health message and the word of God to anyone that is sick or in bondage.
虜となっている人、または病気の人に対して、健康改革のメッセージと福音を述べ伝えることができるということです。
And pray for them so they may be set free.
そして彼らのために祈ることによってその虜となっている彼らが解放されることでしょう。
So after you've determined what they want to be prayed for,
人々に対してどのようにですね。祈ったらいいかということが分かってきたときに
We have a little prayer of commitment that's printed out that covers a lot of areas.
献身の祈りというのを印刷してですね持っているんですが
In fact, tonight, each one of you will get one of those prayers.
今晩皆さん一人一人にお渡ししたいと思っています
And it's not that there's any magic in that prayer, but sometimes peopledon't know how to put into words what they'd like to be prayed for, and this is kind of a generalization that covers a lot of things.
それは何もですね、私たちの作ったこの献身の祈りに魔法の力があるわけではなくて、特にどのようにして祈ったらよいかわからない人のためにですね、大体必要なすべてのものを簡潔に網羅して、作り上げたもので参考にしていただければと思うわけです。
We just have them look that over to make sure they're comfortable in reading that. They don't have to read that. They can pray their own prayer. But most of the time, people like what it says, and it covers some of the areas that they want to cover in their prayer.
そしてその献身の祈りのですね、紙を渡して、目を通してもらいます。そしてその内容にですね、まあ、問題を感じないかどうか、同意できるかどうかということを祈りの前に尋ねます。
Now, I wanted to mention that、when we send them the green book and the pink book、
一つお話しておきたいんですけども、私たちがこのピンクブックやグリーンブックをその彼らの元に送ったとき、
There is a section in there on forgiveness in the pink book and a section in the green book on a prayer how to be free from、covenant relationships that they need to have cancelled。
グリーンブックの中には結ばれてしまうその絆をどうやって壊していくか、キャンセルしていくかというそのステップが書かれています。
So if they have come to have prayer and they have not taken the time to、go through those、prayers in the book, then after we've had our prayer、after we go through our prayer session that we're sharing with you nowWe instruct them to go back home and spend more time with the Lord, just making sure there's nothing they've missed.
そこで私たちが一緒に祈った後にですね、お家に帰った後にこのピンクブックには許しのステップというのがあったと思うんですけども、またグリーンブックにはその絆を壊すステップというのがあるんですけども、それをお家に帰ってから時間を取って彼らがそのステップを踏んでいくようにということを確認します。
Then after we review the prayer of commitment with them,
その献身の祈りをですね、まあ見ていただいた後で、
then we explain the order of prayer.
それからどのようにして祈るかということを説明します。
By that I mean the order of who's going to pray and in order.
最初に誰が祈って、次に誰が祈って、次に誰それに祈ってもらいますというふうにですね。説明するわけです。
You see, you may have two or three or four people there that、are with you to pray, and you want to do this in an orderly fashion.
お礼のところにですね、たぶん四五人の人たちがいたとしたら、誰がいつ祈るかその順番をきちんと決めておく必要があるんです。
So if it's just you and another person, then this doesn't pertain to that.
まあ、もし皆さんと誰かその相手に祈るための人2人だけでしたらこういうことはしなくていいかもしれませんけども、人数が多い場合はその順番を決めておく必要があります。
If there are several people there, I always give people the option, especially if I don't know them, I give them the option whether they want to pray out loud or not, because some people are not comfortable doing that.
その祈りのセッションでですね、数人いるときにはこの一人一人にですね、自分の、声に出して祈ってもいいですかということをですね、お祈りしてもらってもいいですかということを尋ねることにしています。もしかしたらこの自分の番が来てですね、みんなの前で祈るということを、躊躇する人がいるかもしれませんので。
Now the importance of order and prayerTo me is simply that I like to have the person being prayed for pray just before I do if I'm going to be doing the anointing.
この順番を決めるもう一つ大切な点はですね、私が最後に油注ぎをする場合は私が最後に祈るようにしています。そしてその私の前にですね、この祈りの対象になっている問題を抱えている人に祈ってもらうわけです。
That way it's fresh in my mind when I get ready to start praying for them.What they prayed about.
そうすることによってこの問題を抱えている本人のですね、祈りを聞いた直後に私が祈るということで、 その人の祈りをですね、まあ、覚えていることができるわけです。その人の訴え、神様にその人が訴えたことを私が、心に留めていて、そのことについてまた祈るということができるようになるわけです。
At that time, I also explained about anointing and if they're comfortable in being anointed.
そしてこの油注ぎ、まあ、オリーブ油ですね、ちょっと塗るだけなんですけれども、それをさせてもらいたいんですが、それでもよろしいですかということを尋ねます。
And to me, anointing means taking some olive oil or some oil of the Bible for anointing and putting a little on my finger and putting it across their forehead.
この油注ぎといっても、小さい瓶に入れたですね、オリーブ油を少し指に取って、これを額に塗るだけです。
The reason I explain anointing is because a lot of folk, because they have never thought about it, don't understand what anointing is all about.
もしかしたらいきなりですね、油注ぎと言われても理解してない人がいるかもしれませんので、念のために確認するわけです。
And for most people, when they have gone to a minister or someone else and asked for someone to be anointed, the first question usually is, is this person terminal? Are they about ready to die?
この教会でですね、この油注ぎっていう観念がちょっと変わってきているから、そういうふうに言うんですね。なぜなら今日ではもう教会で牧師に例えば油注ぎをお願いしたとしますね、そしたら牧師さんが大概こう尋ねるんです。その人は死にかけてるかって。
That's mostly what we've been used to. And so when you come along and say I want to anoint you, it's like, well, I'm not terminal. I'm not ready to die.
ですから教会内、教会の人たちのうちにですね、そういう観念が出来上がってしまっているんです。本来なら病人の癒しを神様に願う場であるにもかかわらず、これはもう死にかけた、死の備えとしてやってあげる儀式だという観念が出来上がってしまっているので、もしいきなりですね、油注ぎをしてもいいですかって聞かれた人がですね、こういう反応することがあるんです。私は別に死ぬ病気にかかっていませんよという場合があるんです。
In fact, if you go to the Bible dictionary and look up anointing, you'll probably find 40 or 50 different reasons they anointed.
そして聖書の辞書ですね、聖書の辞典を引いてみると、この聖書の時代ですね、もう40から50のいろんな理由において、理由をつけてですね、この人々はもう日常生活の一部としてこの油注ぎをやっていたということが分かってきます。
Even though anointing was done for many special things,It was also done for many common things.
特別な場合に油注ぎをしたこともありますし、もう日常生活の中で油注ぎをしてたということもありました。
In fact, they had some custom in the Hebrew days when you come to their home, they'd anoint you just as you came in the house.
この古代イスラエルの習慣でですね、誰かが家を訪ねてきたら、その人に祝福をあげるという意味で、油を注ぎをしていたわけです。
It was meant to say, I want to bless you.
お客さんに対してですね、祝福の祈りを捧げたいのですという意味があったんです。
So when we anoint for different reasons, and I'll share a few of those reasons with you.
そういうわけで、さまざまな理由でこの油注ぎをすることがあるんですけれども、いくつか紹介しますと、
Many times people will come for physical healing, and I will anoint.Especially for physical healing.
肉体的な癒しを求めてやってくる人たちには肉体的癒しのためにですね、油注ぎをさせていただきます。
Sometimes people will come, they've had a lifetime of pain and suffering in their lives, and they want a healing of their mind and their hearts.
一生心にですね、痛み苦しみを抱えてきた人たちもまた中にはいるわけですけれども、そのような痛み苦しみが除かれるために油注ぎをする場合もあります。
Sometimes people need discernment, so I will anoint for the Holy Spirit to give them discernment.
正しい判断力、識別力を与えられるようにということを求めてやってくる人たちもいます。そういう場合は、正しい識別力、判断力を与えられるようにという油注ぎをします。
So anointing has many, many different reasons.
ですから、さまざまな理由でですね、この油注ぎをすることができるんです。
We anoint many times just for a blessing upon the people, the peace of heaven to rest in their hearts.
単純に天の平安が下りますようにと、祝福の祈りのためにですね、油注ぎをすることだってあります。
And when we're praying for a healing of the mind or healing of the physical body,
心の癒し、それから 肉体の癒しを求めて油注ぎをするときには、
We will do what Jesus said and lay hands on
the person. イエス様が言われたように、このその人の頭にですね、手を置くこともします。
Oftentimes, in fact, all the time, when ever we are asked, and my husband is asked to dedicate a baby. In the dedication service, the child, the baby, is anointed. And the parent is asked to read over the prayer of commitment and dedication of their child so that all the holes and inherited things can be canceled for that child.
そして両親はこの献身の祈り、赤ちゃんを神様に捧げるお祈りをすることで、赤ちゃんにもしかしたらこの受け継がれたかもしれない、またはこの移されたかもしれない砦、要塞がですね、キャンセルされて取り壊されるようにと祈ります。
Many times when a person's being baptized, my husband baptizes people, he will anoint them before the baptism as an outward sign again of the Holy Spirit's permission to come and clean their life up from things that they may have had a problem with.
また、私の主人がバプテスマを授けるときにも、いつもそのバプテスマ式の前に、油注ぎをすることにしています。それは聖霊の神様が下って彼らの人生が今まで犯してきた彼の人生の今まで犯してきた罪とかが清められるようにという意味で、またその聖霊が彼らのうちに下りますようにという意味で、バプテスマの前に油注ぎをすることにしています。
And if it's a baby dedication or a baptismAlong with the anointing, I always pray a spiritual warfare prayer and ask the Lord to break any holes the devil may think he has on that person and the evil spirits to go.
献事式であれ、バプテスマ式であれ、その油注ぎをするときには必ず霊の戦いの祈りもします。もし悪の霊が気づいた砦があるならば、その砦が壊され、悪霊が立ち去るようにという命じる祈りもします。
And in connection with anointing for a physical healing,Before we actually lay hands on for a physical healing,
その肉体の癒しを求めてですね、油注ぎをして手を置く前に、
we rebuke evil spirits if they have their hands in this problem, because many times in the Bible there's been physical problems caused by evil spirits.
もし悪の霊がその肉体的な病をに関わっているならばという祈りをするわけです。もしですね、必ずそうであるとは限らないわけです。もし悪霊が関わっているならば、叱責してですね、出ていくようにと命じます。
In other words, before you lay hands on and ask the Lord to lay His healing hand for that physical problem, you want to make sure the devil doesn't have his hand in it first.
そして癒しを求めてですね、手を置いて祈る前に。この悪霊がそれを妨害することがないようにということですね、確実に神様の癒しの御手が、スムーズにですね触れ神様の力が下るようにという祈りをするわけです。
Many times we have done that and by the time we got around to laying hands on that person the problem was gone、
私たちがそれを叱責をしてそして手を置いてですね祈り終わった後にはその人の痛みが問題が消えていたという場合も少なくありません。
Many people will say, "Well, I'm not an elder. I don't have the right to anoint."
多くの人はですね、私は長老ではないから、このように油注ぎをするような資格はないと言います。
That verse in the Bible that talks about calling the elders together.
の御言葉の中に長老たちを呼んで油注ぎをしてもらいなさいと書いてあるところがありますけれども。
That word elder means those of mature faith and belief.
この長老という意味、言葉の意味はですね、信仰において成熟した人という意味があります。あ、また信仰において成熟、霊的に成熟した人という意味があります。
Not just that they've been ordained by a church and called an elder or a minister.
何もそれは教会において安息を受けて、 長老あるいは牧師と呼ばれているそれが資格ではないんです。
Ellen White was not an elder and she anointed many, many times.
エレン・ホワイトは、長老ではありませんでしたけれども、彼女は何人もの人に油注ぎをしました。
Okay, time for a break, and then we're going to come back and finish、how to pray for people, and then we're going to have a special prayer time for everyone in the audience.
では休憩の後にこの話の続きをして、そして特別な祈りの国を持ちたいと思います。
Can we be back by 8 o'clock?
じゃあ8時にこちらに戻ってきてください。5分間の休憩をします。
Okay.
Now, if you haven't put a list together that you want to present to the Lord tonight, you might want to take a minute and do that if there's something you want to specifically put before the Lord.
もし皆さんが特別にですね、神様の前に訴えたいことがありましたら、まだそのリストを書いてない人がいたらですね、今やっていただけたらいいと思います。
And again, that list is only for your eyes and the Lord's, not anyone else's.
もちろんそのリストはですね、誰の目にも触れるものではありません。皆さんと神様との関係において、このなされるものであります。